天と地とその中にあるすべてのもの、見えるものも見えないものも、美しい草花や月星太陽、また大地も海も川も山もお作りになった天の父なる神様、私たち人間もあなたに作られた神の作品であります。お母さんのお腹の中で私たちを組み立ててくださり、このように生まれ入れさせてくださったあなた様は、今日まで生きるために必要なすべてを備えてくださり、寄りすがることのできる乳房、またおいしい食べ物、栄養のバランスの取れたさまざまな食べ物、またその家庭の家族の愛の中において、学校や幼稚園や大学やいろいろなところにおける先生方によって、私たちは養い育てられて今日があります。一人の人が大人になっていくのに、一人の人が自らの足で立ち、自らが考え判断し、この社会を新しく作り変えていくために必要な人材を育てるために、どれだけ多くのお金や労力や時間がかかっているでしょうか。しかし本当に数え切れない方々のお世話になりながら、特に地上に与えてくださったお父さんやお母さんの、またおじいさんやおばあさんのお世話になりながら、私たちは今日を生かされております。しかし誰のおかげさまでと問いかけるならば、まさに天地万物を作られたあなた様のおかげで私たちは今があります。書籍の中から続けて聖書の最初のページを見ておりますが、今日も神様が私たち一人一人に聖書を通して語りかけてくださり、あなたの愛を十二分に感じることができ、また受け止めることができ、その愛の中で生こうことができますように。すべて疲れている人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげますと、そう招いていてくださる主イエス様のもとに、すべての重荷を下ろし、そして主を待ち望む中で、わしのように翼を買って新しくそれぞれのところを乗り越えていくことができるように助けて導いてください。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。今日は創世記の続きでありますけれども、水中生物と鳥、そんな場合でメッセージを語らせていただきたいと思っております。私が最も好きな生き物がたくさん出てまいります。今私たちはこの聖書の一番最初のページを開いて、最初のところから第1話から話を聞き始めています。すでに何話か過ぎてしまったのですが、インターネットの教会のホームページを見ていただきますと、過去の私の、拙いメッセージなんですけれども、振り返って聞くことができますので、ぜひまたカセットテープなどにも録音しておりますので、最初のところを聞き逃してしまった、それで意味がわからないという方がいらっしゃったら、ぜひ見ていただけたらと思います。しかし今日初めてもしかしたら教会に来られている方もいらっしゃるかもしれませんので、よくドラマ、連続テレビドラマにありがちなように、前回からのあらすじというのをですね、ちょっとご紹介したいと思います。書籍の一章の一節をもう一度ご覧ください。この壮大なテーマが掲げられています。基調音といいましょうか、この主題の、テーマの言葉があります。一節、はじめに神が天と地を創造した。これが大きな表題といいましょうか、この 掲げられているその壮大なテーマなんです。そのテーマをもとにして作曲作詞活動がなされていくといいましょうか。壮大なこの全ての楽器を使って、また全ての生きとし生きるものが神を褒めたたえていく、その壮大なですねシンフォニーが出来上がっていくというところでありますが、初めに神が天と地を創造した。もともと同志社大学を作った新島城という方はこの一番最初の言葉をに出会いまして、そしてキリスト者になって、そしてこうもともとこの聖書の中心とした聖書を教えていく中で人育てをする大学を作ったんですけれども、今ちょっといろんな事情で聖書そのものを、このあまり本来の信仰と離れていましてですね、ちょっと残念なことになっているかと思いますが、しかし聖書の一つ一つの言葉は私たちの人生を変える力を持っています。私たちがどこから来てどこに向かっているのか、何のために存在しているのか、人生の目的って何だろうか、私がここにいる意味があるんだろうか、誰もがそれを探し求めていますが、学校の先生に聞いてもそんなことが考える暇があったら勉強しなさいとかですね言われてしまうのがうちでありまして、親に聞いてもですね、まあ素晴らしい答えが返ってくる場合もありますが、多くの場合は、もっと頑張って勉強して、もっと頑張って、なんかですね、いい、職について、いいポジションについて、幸せになりなさいということが多いかと思います。最初に神様が天地万物をお作りになる前に、地は形がなく何もなかったと記されています。カオスの状態、もう混沌として、しかも殺伐として、生き物が全く住むことができないような状態、夜明けが全くない真っ暗闇で、そして逆まく荒れ狂うその海があそこにあるだけ。しかしそのような暗闇の中に神の霊が水の上を動いていたと聖書は語ります。目には見えません、しかし神という方はおられます。そしてその方は私たちを生かすために、私たちを作るために必要な全てを、あたかもお父さんのごとく、この子が生まれてくる前に何が必要なのかといろいろとこう考えてくださり、しかもその子が本当に幸せに生きていくために何が必要だろうか、本当にその子がその子らしく輝いて生きていくために何が必要だろうかといろいろと考えられてですね、一つ一つ準備をしていかれるんです。一日目に神様がお作りになったのは光でありました。神様はそれまでこうカーテンのように、厚いカーテンのように覆っていたその大気を切り裂いて、太陽の光が地上に届くようにしてくださいました。光をあれと仰せられた。すると光ができた。その時地上に夜明けが訪れました。神はその光を昼と名付け、闇を夜と名付けられた。そして二日目、暖かい太陽の光を受けた海の水は温められて、水蒸気となって、見えない水蒸気となって空高くに持ち上げられていきます。やがてそれは空高くのところにですね、雲になったりするわけなんですけれども、そのようにして神様は大空を作り、大空の下にある水と上にある水、まあ、つまり雲とか水蒸気の状態ですね、そのように区別されていかれた。それが二日目に神様がなさったことでした。三日目になさったこと、それは水を蒸発させて水かさを下げながら、なおかつ、増山活動といいましょうか、火山活動、地殻変動を起こされまして、海の底であったところがこの陸地となって盛り上がってくる。そしてさらにこうどんどんどんどん高い山になっていく。エベレストもそのようにして作られましたし、富士山もそのようにして作られたということが思います。神様は乾いたところを地と名付け、大地が出来上がりました。そして海が起こりました。神はそのようにして、この良しとなさっていくわけですが、しかし乾いた陸地をそのままにしておくと、これは無味乾燥な 殺伐としたところですから、このむき出しの大地があればですね、これはやはり緑が必要だということで、神様は素敵な草花をまた木を植えられていく。そしてその陸地が、大地がこの緑に包まれて、この素晴らしいみずみずしいオアシスになっていく、そのようなことを主はなさっていかれました。さらには植物というのは光を受けると二酸化炭素を吸い込んで酸素を吐き出していくということをすることでありますので、あらゆる生き物が、特にこの空気を吸って生きる生き物、また水の中の生き物も、この酸素が十分にあって、この自由自在に、ほとんど意識せずに呼吸をしながら生きていける生活環境が整えられていきます。種類に従って植物、おいしい果物、リンゴ、みかん、最近欲しくなってきましたね、安くなってきました、感謝であります。そして神様は先週見たところですが、さらにこの大気をですね、空気を透明になさって、地上から 夜空を見上げたときに星も見えるようになっていく。そして月も太陽も神様が印のため、季節のため、日のため、年のために役立つものとして、作ってくださった。それが見えるようになったということが、ありました。今日は一章の20節以降のところを中心的に見たいのですけれども、第5日目に神様がなさったこと、それはすでにお作りになったこの大地の上と、その上に広がっている空ですね、大空、そして海の中、あるいは川の中、池の中、湖の中、そこに様々な生き物をお作りになっていくという場面です。もう一度、創世記の20章、1章の20節をご覧ください。主語にも書きましたけれども、神は仰せられます。水には生き物が群がれ、鳥が地の上、天の大空を飛べ。神は海の居住と、種類に従って水に群がりうごめくすべての生き物と、種類に従って翼のあるすべての鳥を創造された。神はそれを見て、よしとされた。神はそれらを祝福して仰せられた。産めよ、増えよ。海の水に満ちよ。また鳥は地に増えよ。夕があり、朝があった第五日と続きます。この中で釣りがお好きな方というか、釣りをしたことがある方はどれぐらいいらっしゃいますか？魚釣りをしたことがある人。ありがとうございます。したことがないという方が結構いますが、中国のことわざによりますと、魚釣りをしたことがないという人は人生のほとんど楽しみをご存じないというふうに、ね、言われてしまいますね。それだけ魚釣りというのは面白いというかですね、もうハマってしまうところであります。何を隠そう、私は四国の高知県というところにいたのですが、小学生ぐらいでしたね、小学生の多分 4年生か5年生頃だったと思いますが、友達で釣りをする人がいまして、それで竿とかですね、この針とか糸とか浮きとかですね、持ってきてですね、一緒に釣りに行こうじゃないかと誘われまして、近くの川に行ってですね、釣り糸を垂らしました。生まれて初めて釣ったのはフナですよね。おお、来た来た、すぐにこう来てですね、こう浮きがポッと沈んで、で、まあフナが、マグナだったんですけどね、フナが釣れました。それからというものを私は釣りに取り込まれてしまいまして、矢口孝夫という方が釣り吉三平という漫画を書いたんですけども、あれを全巻持っていました。もう全部揃えましたね。それからですね、これは釣るための魚の全集とか言ってですね、これはあの、杉戸に来て改めて古本屋さんで買ったんですけども、そこの、清地書店ですから。とにかくこの、よくもまあこんなに魚がたくさんいるなと思いますね。皆さんも普段あまり考えないかもしれませんが、この水中に神様がどういう生き物を作りになったのか、まずそれを見ていきたいと思います。そこの古利根川に行きますと、メダカの学校があります。メダカが泳いでますね。泳ぎをしています。フナはもちろんそうですが、コイもいますね。モロコとかナマズもいます。ライギョというですね、この蛇のような魚もいますし、ソウギョというですね、草を食べる魚もいます。 実はこの近辺にはものすごい大きな魚がいます。それは草魚とか蓮魚とかアウオというものですね。もともと中国の長江とか揚子江とかその大きな流れの中に出ないと育たない。流れてくる水の上にこの卵が浮かんでいるので、この孵化する前に生まれてくる前に海に到着してしまうと死んでしまうんです。ですから利根川ぐらい長い川がないとそういう生き物が繁殖しないんですが、利根川がありますのでこの辺は全長1メートル半とかですね、2メートル近くにもなる草魚もしくは、この蓮魚、アウオというものがいます。実はそのフルトガネ川で私は、それを釣ろうと試みたことはありませんが草魚を見たことがあります。このちょっと水かさが増水しているところですね、こうなんかこうやってむしゃむしゃとかってやってるんですよ。岸辺でなんだろうと思って目も草食べてる魚って言ったらもういませんよね。あの魚しか草魚ですよ。もう太い丸田んぼのようなこの80センチぐらいはありましたかね。本当にこれ悠々と泳いでましたね。まあ牛みたいなものですからね、草食べると結構大きくなれるかもしれませんね。牛も草しか食べませんよね。でも草食べてあんだけ大きな、ね、体格になるんですから、草ってのは相当栄養があると思います。それをちゃんと消化吸収できるその期間があれば、もう少し古き良き時代ではですね、このもっとこの古利根川は綺麗だったと言われています。そこでは本当にこう鮎とかですね、及川とか、もしくはちょっと上流の方に行くならばイワナとかヤマメとかですね、そういうものも泳いでいると思います。食卓に上がる魚もしくはこのスーパーマーケットなどに行くと目にすることができる、まあ、ほとんど切り身になってしまうことが多いんですが、鮭、日本人が一番食べる魚だそうですね。鮭もう切り身になって売られていますから、保存も効きますから相当食べられています。タイ、タイといってもいろんな種類があります。マダイ、クロダイ、それからキビレチンのとかですね。豊橋に行った時には浜名湖というところが近かったものですから、そこはあの海とこの淡水が混ざるんです。汽水域と言いますけれども、そうしますとですね、そういうところを好むこのクロダイがいるんですね。この尻尾の方とかが先っちょの方が黄色かったりするので キビレというんですけども、それも40センチとか50センチになる大きなタイです。マグロがありますが、カジキマグロもあります。カツオ、ウナギ、スズキ、ハゼ、シラス、チリメンジャコ、ブリ、サンマ、アジ、サバ、キス、イワシ、シシャモ、ホッケ、タラ、カマス、カレイ、ヒラメ、マンボウ、なんか昨日あたりでしたかね、ヒラメのなんか検証を食べて食中毒になっている人が全国的に何人かいらしているそうですが、もちろんあの腐りかけたものを食べるとお腹が痛くなったりします。まあ、生で食べると時々寄生虫がいますので、とんでもない痛みを抱えることにもなります。そうですね、実は四国の高知に行きますとマンボウ丼とかいうのがあるんです。マンボウがこの丼の中に入ってね、食べれたりするんですけども、ぜひ一度四国に行ってみてください。あの足摺岬のあたりに行きますと海中、にこう沈んでいる建物がありまして、もう水の底にこう潜っていけてですね、別にこのスキューバダイビングの状態にならなくても普通の服着て海の下まで入っていって、そこからもう熱帯魚とかいろんなものがもう360度見えるんです。実際にこう泳ぐとですね、本当に熱帯魚もいます。蝶々魚ですとか、このコバルトブルーのですね、いろんなものとかですね、クマノミもいます、サメもいます、エイもいます、クジラもいますね。クジラ、イルカ、シャチ、オットセイ、アジカ、これまた海の巨獣と言われるものでしょう。何十メートルにもなる大きな大きな魚がいます。沖縄というところにいると行くとですね、美ら海水族館ですか、あそこに行くとですね、ジンベエザメというでかいサメもですね、こう悠々と泳いでる姿が見えるようですね。もしくはエイの一番大きなこのマンタと言われるこのエイ、もう本当に悠々とですね泳いでる姿を見ることができます。さて皆さん、白身魚というのは よく食べることがあるかもしれませんが、この日本では結構この魚の種類をこの区別しながら売っているところが多いと思うんですが、白身魚だけは特別なものがありますね。海苔弁当を買ってもですね、そこに白身魚のフライがあったりとか、学校の給食でも白身魚が多く出てきます。またこのよく売られているのは白身魚です。実はあれはですね、このアフリカから直輸入されているナイルパーチという、ね、ものがあるらしいですね。このダーウィンの悪夢という映画にもなってですね、問題にされていますが、このアフリカのビクトリア湖というところに、その肉食の、まあ、ブラックバスの超大きなようなものです。最長1メートルを超えるようなブラックバスだと思ってください。それがこの放流されてしまったんです。そうしますともう、ありとあらゆるこの魚とかエビとかもそういうものを食べ尽くしつつあるんですが、それは大きく大きくなる白身魚で味が淡白なので、とても美味しいんです。それに目をつけた人たちはですね、ヨーロッパの方とか日本の方にそれを輸入して、輸出して、このグローバルの経済の中で、お金儲けしようというようなこともあります。いろんな問題がそこでは、起こっております。しかし、調べてみますとですね、この魚をはじめとする水中生物、魚だけでなくてタコ、イカとかですね、エビ、カニがいますけれども、もっとたくさんありますが、魚だけでも種類が2万5000から3万近く種類があるそうです。その種類に従って。もし、魚は一匹もいない、また一種類しかいないという世界だと、こんなつまらない世界はなくなるでしょう。しかし神様は多様性を好まれる方ですから、いろんな魚をお作りになりました。それぞれに特性があり、住むところがあり、また、釣ろうとしてもですね、同じ釣り方では釣れないというものがあります。神様の命の水の川が流れていくところは、どこででもそこに群がるあらゆる生き物が生き、非常に多くの魚がいるようになると、そのようにエゼキエルは語っていますが、そんな、水の中の生き物に囲まれて私たちは生活しております。空を飛ぶ鳥たち、これまた世界で約1万種弱あるそうです。この辺にいるのはもちろんスズメがいますね。夏になるとツバメもやってきます。カラスもいます。その辺の木にはですね、オナガというこの尻尾が長い小鳥が来まして、綺麗な美しい声で鳴いてくれたりするのですが、海の近くに行くとカモメがいたりですね、また、キジもその辺にいますね。時々ケンケンと鳴きながらこう飛んでいるキジの姿があります。ちょっと、春先の静かな時になりますとこのウグイスも飛んできますね。ニワトリとかウズラとかですね、そういうものも、まあ、食用にされつつありますが、高い山に行くとライチョウとかですね、キツツキとかですね、います。ワシタカトンビ、フラミンゴ、コウノトリ、ペリカン、ガチョウ、ペンギン、ガチョウ。まあなんか、語呂合わせみたいなものですが。とにかく、もう動物園とか行くとわかりますよね。そこの、東武動物公園にもたくさんのその鳥がいますが、よくもまあこんな種類の違う鳥がいるんだなと思います。全部神様の作品だと聖書は語っています。魚に関してはまああんまりこう、セッションに出てこないんですけども、鳥に関してはですね、特別この2種類の鳥に関しては、特別に取り上げられているということがありますので、その聖書の箇所を今日は見たいと思います。まず、ワシです。ワシに何か用かということですが、用があります。イザヤ書の40章、26節から31節のところを、ちょっと開いてみていただけたら、旧約聖書のかなり後ろの方に、イザヤ書という書物がございます。預言者イザヤという人物が BC700 年頃、イエス・キリストがクリスマスに生まれる700年ぐらい前に、神様からの言葉を預かって、それを語り書き記した内容がイザヤ書であります。その40章の26節あたりからですね、ちょっと 見ていけたらと思います。イザヤ書40章の26節を開けましたでしょうか。40章の26節、目を高く上げて誰がこれらを創造したかを見よ。この方はその万象を数えて呼び出し、一つ一つその名を持って呼ばれる。この方は勢力に満ち、その力が強い、一つも漏れるものはないと続きます。27節、ヤコブをなぜ言うのか、イスラエルをなぜ言い張るのか。私の道は主に隠れ、私の正しい訴えは私の神に見過ごしにされていると。ヤコブとかイスラエルというのはこうユダヤ人でありますけれども、ユダヤ人に限らず日本人であったとしても、韓国人であったとしても、中国人であったとしても、時にですね、神様に対してこんなつぶやきを言うことが、言いたくなることがないでしょうか。私の道は神様に隠れている、私の正しい訴えは神様に見過ごしにされている。私がこれだけ一生懸命祈ったりとかね、頑張ってやってるのに、神様は全然私のことを顧みてくれない。祈りを一生懸命の信仰を祈ってるんだけど、全然神様見捨てられてるようとしか思えない。そういう私たちに対して神様は28節以降で語りかけてくださいます。あなたは知らないのか、聞いていないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造された方。疲れることなく、絶えることなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れる。そのあたりを見ますと、対照的な姿があります。人間は若者であっても疲れ切って、燃え尽きてしまったりとか、もう引きこもりになったりとか、登校拒否になったりとか、出社拒否になったりとかですね、この疲れて頼んでこのつまずき倒れてしまうということがあるんです。特に今日のように非常にこの厳しい競争社会、また能力主義社会、実力社会、まあ、それを別に言えば弱肉強食の非常に厳しい、社会ですと、いつもこう評価されて、いつも比べられて、そして目に見える結果が出せなければすぐにお払い箱になりやすい。それから警察とかですね、それに関わる人を取り調べて、罪人を罪人として定める役割の人たちもですね、この成果が求められて、それのプレッシャーによって、私が立派な人物だと思ってほしかったということですね、なんかフロッピーの中をちょっと変えたりとかですね、いろいろしてしまう。それは能力主義の一つのこの弊害ですね。人は過度にですね、極度にこの人から監視されるような中で、ほらすぐ結果出せ結果出せと言われてしまうと、もう本当にこう抱えきれないストレスの中でもうダメになってしまう。本来の良さが出てこれなくなって潰されるんです、プレッシャーの中で。若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れ。結構ですね、今、小学生であっても暗い顔してる人がいるんですよ。もう家の中でゲームばっかりしたりとかですね、特にこの運動が好きな人が少なくなっていますから、何もしないで家にずっといるのが好きとかですね、そういう人増えてますから、非常にこの若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れるというのは、まさにその通りでしょう。しかし神様は、私たちを作って天地万物を作られた方は永遠の神で、地の果てまで作られた方は疲れることがない、絶えることがないって言うんですね。もう24時間働いてますよ神様は。本当に四六時中、毎日毎日休みなく神様は私たちのために労し奮闘し駆け回り、疲れてくださっております。そして31節をご覧ください。そこでやっとこのわしが出てまいります。わしの出番です。若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし まあ、若い男だけではなくて若い女性も今つまずき倒れている人が多いんです。ぜひお祈りください。教会の中にもそういう人がたくさん来ています。社会の縮図でしょうね。心病んでいる人がやっぱり来るんですよ。そしてもういろんな中ではもう世の中の流れにもついていけなくなってしまう。もうあんたは頑張りなさいと言われてますね。余計に苦しくなって、頑張れないから苦しんでるんでしょう私はっていうふうに言いたくなるような人、私と人と比べないで私は病気なのよっていう言いたい人がたくさんいるんです。そしてこの普通の風邪でしたら、まあ一週間ぐらい治ることが多いんですけども、心が風邪をひいてしまいますと、相当これは長い間治療が必要になります。そうであっても、しかし死を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。この31節は特別なスペシャルなこの人生の処世訓ではないかと思います。聖書が語っている本当に素晴らしい新しく生きる力をいただいて、厳しいその人生を乗り越えていく、越えなければいけない峠を山を越えていく、そのために必要なのはこの新しい力です。自分で自分を駆り立てようとしてもですね、もう自分の中に原動力がないということがもうガス欠のようになってしまうことがあります。でもその時にこそわしのように翼を買って登ることができる秘訣がここに記されています。皆さん、わしという生き物を見たことがありますか？この辺はちょっと山が少ないのでなかなかいないかもしれませんが、でもまあトンビとかですね、タカとか、まあ、わしの似たような飛び方をします。あんまりバカバカ羽ばたかないんです。自分でジタバタしないというかですね、こう羽をこうでかい羽を広げてですね、こう悠々とこう滑空しているような状態ですね。大体で神様からいただいた知恵があるんですね。入道雲がやってまいりますと、わしはその近くに寄っていくんです。まあ積乱雲ですね、こう黙々とこうあれどんどんどんどん高く登っていきますが、あれ雲がどんどん登っているということは上昇気流があるんです。そこに見えないんですが、こう下からどんどん上に上げられていく上昇気流があるんです。それを見つけたわしさんはですね、そちらの方にスーッと行くわけですね。自分で何もバタバタしないんです。もう本当に力を抜いてスーッとリラックスしてですね、もうその神様の身腕の中に、懐の中に自らを完全に委ね切っているような状態ですね。その中でこう雲の近くまで行きますと、上昇気流がありますから、この自分の力ではなくて、その上に持ち上げられていく空気の力によって、本当に空高く何百メートルといってですね、どんどんどんどんこう舞いながら上がっていきますよ。高く高く舞い上がって、そして悠々とその空へ、天空をですね、飛んでいる姿があります。死を待ち望むということがそれです。上昇気流を待ち望むんです。神様が起こしてくださる上昇気流、神様が起こしてくださる新しい生きる力、それを待ち望む自分がジタバタしないんです。自分が一生懸命頑張り続けるのをやめるんです。もう神様はお手上げです。私にはもう力がありません。頑張れません。燃え尽きました。壊れてしまいました。私は私を自分でどうにもすることができません。この状態にいたら私は気が狂ってしまうかもしれません。助けてください、主よ。憐れんでください、主よ。そう言って神様のもとに、その御翼の陰に身を避ける。そのような時に、神様の近くに行きますと、そこには上昇気流があるんですよ。生きる力という。どんなに死んだ魚の眼のような目をした人がいたとしても、多いんですよね。もう静かな絶望の中に生きている人が多いんです。もうどうせ生きていても仕方ないけど、とりあえず生きてるかという状態もですね、本当に死んだ魚の目をしたような人が多いんですけど、電車に乗ってみてくださいよ。で特に帰りがけ、帰りの電車で、この下り電車でですね、こちら方面に夕方から夜にかけて帰ってみてください。みんなどんな顔してるか分かりますよ。もう牛詰めですよね。こんな状態ですけどね、それでもこうやってとかですね、もう本当にこうそうですね、本当にこう、もうみんな疲れ切ってます。そして、かろうじて起きてる人も、こんな感じで、本当に。本当にもうなんか、どこにも焦点が定まってなくて、ぼーっとして、 もう何にもしたくないという顔してます。もう疲れた、俺の何とかリラックスさせてくれ、俺は本当に、リフレッシュさせてくれっていう人がもういっぱいです。ほとんど 99% それに近い人で、わずかに 1% 弱のクリスチャンで、しかも日々主と共に生きている人が元気に生きていらっしゃる。でもそれ以外の人はほとんどもうその時会社の上司からいろんなこと言われたんでしょうね。またその出先でですね、いろんなこともうクレームつけられたりとかですね、もう散々なこのお互いにこう競争させられて、助け合うこともできない、お互いにもう敵ライバル、職場の中でも分かち合えない、前みたいに優しいこの面倒見のいい先輩もだんだんいなくなっていく、もう人材派遣会社から派遣されるようなその雇われの人がもう増えて増えて、役場でもそうですよ。今公務員でもその雇われが増えてるんです。このこうなんていうんでしょうか、その雇用会社からの、その派遣会社からのですね、非常に使い捨てです。で、若い女性に向いてる職業とかですね、女子アナウンサーというのがありますね。それはまた今度どんどんこう人材派遣会社から使い捨てるのに、また次の若い人、また次の若い人。正社員じゃないんです、そうです。アナウンサーでも、今も、僕の人が。しかし、主を待ち望む者は、新しく力を得て、自分の力ではない、でも神様が与えてくださる上昇気流の中で、また、その人生のどん底から、ふわーっと舞い上がって、そしてこう、舞い上がっていくことができる。走ってもたゆまない。歩いても疲れない。それこそですね、マラソンしても大丈夫、トライアスロンしても元気っていう、そういうパワーが与えられてくるっていうんですよ。でも一つお勧めいたしますと、主を待ち望むためには生活の場所を一遍離れる必要があると思います。例えば山の中とか、例えば、川のほとりとか、それで私は今度に時々釣りをするのですけれども、釣り糸を持ってですね、その辺の川に行ってこう釣り糸されながらこうしばしこう、ひばりのさえずりの声が聞こえてくる。時々この生地が飛んでいく。そしてその中でですね、本当に神様は聖書を静かに読む。そして神様に祈る。それを待ち望むということですよ。もちろん魚も待ち望んでいますでも、すごいんですよ、本当にこう。もう疲れ果てて、特に牧師というのはストレスが一番多い職業なんです。お医者さんに勝ってストレス多いと思うんです。リーダーにならなきゃいけない、カウンセラーもならなきゃいけない、そしてこう人育てをする教育者でなきゃいけない、説教もうまくなきゃいけない、ね、もう四六時中24時間もう電話かかってきたらすぐどなたにも対応しなきゃいけない、いつもそこにいて、またいつも外に出ていて、もういろんなことが言われますからね。もうお医者さんだったらですね、交代するんですよ。この日とこの日は休みます。私に電話かけてください。ください。よほどのことがなければ私に電話かけるなって言ってですね、お医者さんは時々逃げるんですよ。牧師はどうですか ?24 時間、ほとんど、この逃げ場がないんですね。変わってくれる人がいないんですけど、ぜひ覚えて祈っていただけたら感謝であります。ストレスが多い職だと思いますから、でも、それだからこそ、このそういうところを乗り越えていく力がないとやっていけないんですよ。でも私はどこからその力を得ているのか、主を待ち望む中でわしのように力が与えられているということです。朝ごとに新しい力が与えられます。どんなに趣味に走ってもそれだけでは疲れが取れません。特に精神的な疲れは。でも主を待ち望んでいくならば、神様の愛の懐の中で本当にこう、うずくまっているならばですね、新しくどんどん力が出てまいります。もう一種類鳥の話が出てきます。最後にそれを一緒に味わいたいと思いますが、今度は新約聖書に飛びます。新約聖書のマタイ福音書6章、有名な三条の説教の中ほどのところですが、マタイ福音書6章26節からのところをご覧ください。 まあ、第6章の26節。そこにはまた特別なこの鳥というものを題材にして、おそらくですね、イエス様は、天地万物作られた神の一人子のイエス様はですね、空の鳥を見よとこの三条の説教を語るために鳥を作りになったというのが一つの理由でしょうね。空の鳥を見なさいって言っても空に鳥がいなかったらですね、これも話にならない。実物教育にならないですから、わざわざその前にちゃんと鳥を作られたわけなんです。しかもこう、何にも人間的に考えたら仕事してないやんという、そういう鳥です。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしません。何してるんですか？まあ、一応子育てしますよね。で、一応飛び回ります。で、一応巣作りもしますが、まあ、でも、あとは買ってきままに飛び回ってるでしょうね。自由に動きます。でも、どうですか？仕事している鳥見たことありますか？種まきしている鳥。刈り入れしている鳥。もちろん、収穫を、ね、ついばむことはしますが、刈り入れて蔵に収めるなんていう鳥がいますか？まあ、もちろんですね、ギスみたいなのをですね、こういうところに、頬袋に入れといてですね、なんかこう、冬の冬眠に蓄えて、なんていうことはあるかもしれませんが。でもとにかく、仕事してないんです。あなた何もしてないじゃん。っていう時に、人間であるとならば、非難されます。なんかしなさいよ。ちゃんと仕事しなさい。遊んでばっかりいないで、これちゃんとね、働きなさいとか言われてしまうんです。それが人間です。でも、そういうふうに言われてしまって、ああ、嫌だなと思っている人は、これぜひ、空の鳥を見てくださいよ。もしあなたが、仕事しろ、仕事しろ、動き回れ、動き回れ、休むな、休むなと言われて、休むことは罪なような言われて、もう四六時中、この、駒使いさんのようにね、動き回って、動き回って、もう疲れ果てている。いつ倒れるかわからない。そういう状況にある人はですね、ぜひこの言葉を見てください。種もけもせず、刈り入れもせず、蔵に収めることもしないような空の鳥が、それであったとしても、けれども、あなた方の天の父がそれを養っていらっしゃる。そうです。マタイの10章、10章29節31節のところに見ますと、空の鳥というところでもう少し、具体的にこのスズメという鳥が出てまいります。また20章29節ですね。2羽のスズメは1アサリオンで売っているでしょう。アサリオンというのはその当時の一番小さい単位のお金です。まあ、今の日本でいうと1円玉と考えてください。2羽のスズメが1円玉で売られている。ということは1匹ですね。1羽はその1円の半分のということになりますが、それもお金で分けられない。もうそれ以上分ける単位がないということですから。それだけこう、はした金のような、そんな価値にしか見られないようなスズメであったとしても、しかしそんなスズメの一羽でも、あなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありませんと書かれています。あなた方の父というのは天にいる私たちの父です。スズメを作ってくださった方は私たちも作ってくださった方です。この美しい草花も作ってくださった方。その方は私たちのお父さんなんですが、その方のお許しなしには一羽のスズメでさえも地に落ちることがない、つまり死ぬことがないということです。どんなに慰めが多い言葉でしょうか。ゴスペルという歌をですね、こう本当にこう慰めの多い歌が多いんですけども、どん底にいる人、奴隷のような状態の人がですね、もう何にも希望がない、もうという人がですね、もう聖書の中に希望を見出して、その生きて働かれる神、救い出してくださる神様の素晴らしさを歌っているんですが、一羽のスズメというゴスペルソングもありますね。あなたはちょっと対局なので、もうちょっと練習してから YouTube にアップしようと思っています。まあ、心静かに思い悩んでいる人がいてですね、でも イエス様という方は一羽のスズメでさえも目をいつも注いでいてください。心にいつも留めていてください。気にかけていてください。忘れてない。そうであるならば、あなた方は頭の髪の毛の数さえもみんな数えられているとすることであるならば、恐れる必要はないよ。あなた方はたくさんのスズメよりももっと優れたものでしょ。そうですね、スズメ何百万羽持ってきても一人の人間にはやっぱり比べられないと思いますね。人間というものを、皆さんお一人一人を神様は特別にかけがえのないものとして作られています。一人の人間には全宇宙よりも全世界よりも高価な価値があると神様は見られて見てくださっています。ぜひ皆さん、このカスミとかですね、ベルクスとか、まあいいね、そういうされないといいんですけど、普通のお店屋さんに行ってこう魚を買おうとするとき、水中にいるタコとかイカとかそういうものを、ね、ご覧になったとき、それを食べるとき、今日の話を思い出してください。あ、これも神様の作品なんだな。ユニークな神様って本当にいろんなものを作り合ったんだなっていうところ、びっくりします。さらにこの空の鳥をですね、ぼーっと眺めてみてください。そして、あの鳥は仕事してるんだな。それでも神様に養われてるんか。あ、私は神様に養われて愛されてるんだな。ということが分かってくれば、それも主を待ち望むということですが、本当に生きる力が湧いてきます。それは存在の喜びと言います。何かができるから価値があるということではなくて、ただ存在しているけど、存在そのものが価値があるんです。赤ちゃんと一緒ですよ。赤ちゃん何もできないでしょ。泣くことしかできませんよ。自分でトイレにも行けないし。それでも存在そのものが喜びになるんですよ。私たちの存在そのものが父なる神様の喜びになっているんです。あなたがいなくなると私は悲しいと神様はおっしゃるんです。ぜひその方と共に新しい習慣を、歩むことができたらと思います。少し時間が長くなってしまいました。短く祈って終わります。天の父なる神様、今日あなたが水の中にお作りになったいろんな魚をはじめとする生き物について思いを向けました。また大空を本当に自由自在に飛び回る鳥たちの姿を思い浮かべました。特にわしのように翼をかけて登ることができる、また一羽のスズメでさえも神様の許しなしに地に落ちることはない、ましてあなた方は鳥よりももっと優れた神様が十字架の上でその愛する一人子の命を犠牲にするほどに価値のある尊い存在ではありませんかと語りかけてくださっていることをありがとうございます。ストレスや疲れの多い一日一週間が始まります。どうぞ神様、聖書の前に耳を傾け、主の前に静まり、生きる力をいただいて、神様の力によって一つ一つの問題を乗り越えていくことができますように。また一時的に壊れたとしても本当に元気になって生き生きと生きることができる私たちとしてください。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。